今日は平さんのたっての希望で、
はい、
コンポーネントをめでる会だから内容物ですよね。コンポーネント、ゲームで使う木駒であったりだとかサイコロであったり、うん、タイルもそうですし、
カードとか、
カードとか、そうそうそうそう、うん、いうのがね、素敵なんですよね、
う
ん、
そうですね。だから今カードっていう言葉が出たけど、
はい、
だからいわゆるその昔からトランプとかカードゲームとか経験してるわけですけど、
うんうん、
それと今僕たちがこう愛好しているボードゲームのやっぱこう、なんでしょうね、一つの大きな違いたらしめてるものの一つがそのカードじゃないコンポーネントたちだと思うんですよね、
うんうんうん、
イースター島っていうゲームなんですけど、
は
い、全長15センチぐらいですかね。
そうですね、
全高、まあ、高さが15センチぐらいある、
うん、
まあ、模した
でかいですね。なんか
でかいですね、
あの家の電話の子機ぐらい、
そうですね、
あるモアイが4体入ってます。
はいはいはい、
で、まあ、色が4色入ってるんですけど、
うんうんうん、
まあでかいじゃないですか。でなんかおもむろに上にドーナツ状の穴が開いている、
うんうん、モアイの帽子みたいになってる
ところですね、うん、なんだこれは、
まあ、軽い、
何をするゲームなんだと思うんですけど、
うん、
もう一つ気になるのが、
はい、
これ石が入ってるんですよ、
うんうん、
でこの石が本当その磨かれた石とかじゃなくて、
うんうんうん、
その辺で拾ってきたような石なんて、
駐車場にありそうな石、
うんうんうん、砂利ですよ、
うんうん、そのまんま本当に、
うん、この石の大きさが結構点でバラバラなんですけど、
そうですね、そのまんま自然のやつだから、
そうですね、うん、これをあの頭の上の穴からいきますよ、
うん、お
お、割といい音がしますね、こう入れるんですよね、
うんうん、
でこれもちょっとどういう仕組みか全くわからないんですけど、
うん、
入れると進むんですよ、今ゴールインした1位の人と2位の人の中に入ってる石の重さを比べるんですよ、
うんうんうんうん、
そして1位と2位で重かった方が勝ちです。
いやちょっと待ってください、重さ
、まあ、ゲミシーターの石の数なんですけど、
あ、
まあ、でもこのアナログゲームってすごいなと思ったのが、
うんうんうん、
誰にたくさん今石が入ってるか、
はいはいはい、
これをですね、
うん、
この持ち上げていいんですよね、
モアイを。
これ自分の手番の時なんですけど、
うんうん
うん、おーってこう重さをテイスティングするんですよ。
ああ、比べていいんですね、
はい、でこの感覚で、
ああ
どうやら俺のモアイはちょっと軽いみたい、う
ん、なるほどね、なるほどなるほど、
あ、そしてこのモアイは重いからこいつには入れないみたいな、
うんうんうん、そう、僕の大好きなね、ドーン先生が作ったイスタンブールっていうゲームがありまして、
おそんなゲームがあるんですか。
いやいや、もう
それ
ありがとうございます。で、まあ、木駒を動かしてあの行動して、まあ、ルービー集めたら勝ちなんですけど、
うん、
この木駒がタイルに当たる音、
うん、
この音が僕大好きなんですよね。
ちょっと静かにしましょうか。
ちょっといきますね、はい。ちょっと小さいですね、ズンズンチャッっていうね、
いいですね、
はい、
これだからあのわびさびじゃないですけどあの庭の獅子おどしが
はいはい、
はい、トーンって鳴るのを聞いてるのと同じぐらいの境地だと思うんですよね、
はいはい、イスタンブールはコンポーネントがいいと、
うん、
もう音がいいし、この木駒の感触もいいし、うん、カードもあるしタイルもあるしサイコロもあるし、すごく好きなんですよね、コンポーネントがいっぱいあって、
うん、
あとルビーも綺麗だし、
でもその木駒の音、さっきあの僕が紹介したイースター島ってなんかだからあのいわゆるアナログゲームの中ではちょっと邪道じゃないですけど、
あは
実はキーがほとんど使われてない、
あ石ですね、石とボードですね。
で今紹介してもらってしまったなと思ったんですけど、そうやっぱ木駒を紹介しないといけないですよね。
木駒はいいですよね。
そう、木駒ってすごくいい、
うん、
はい、
一番まず僕が思いついたのは、
はい、はいはいはい、
箱をなす、
あ、
足跡トークンっていうやつなんですけど、
はい、これ木駒に、
ロボットトークンですか、ね、うん、
これすごい、このなんていう、この箱女のゲームの中で超重要ポイントですね。
そうですね、
この駒が、この駒っていうか、この
中ですね、
1センチぐらい の、 あの円盤系のトークンの上に、
うんうん、
半円のこう、なんていうんですかね、
なんか真珠っぽいけど、
まあ、
見た目は
ものが端っこにポンと乗ってるんですよね、うん、
くっついてる、
なんだろうこれって思うんですけど、
うんうんうん、
じゃあ 後のご説明
は。ヤコさんお願いします。
いや、スミス君が話、いや、要はあの箱女対訪問者みたいな、はい、洋館に訪れた、はい、訪問者がテーマなんですけど、まあ、脱出するために、まあ、訪問者たちは自分のアクションを行うんですけど、アクションを行うためには物音を立ててはいけないんです、はい、でそのこれそのトークンを動きたいプレイヤーは乗せないといけないですね、ここに。
あー、微妙に、
はい、
はいはいはい、うん、これなんて言ったらいいんだろう、
バランスが
ちょっと悪いタイルに木ごまのチップっていうんですかね、うん、を乗せないといけないんです
、立てかけてるみたいな。
そうです、立てかけて
少し斜めになる。
そうですね。
で乗せれたらプレイヤーが手番が行える。
はい。
で次のプレイヤーはまたこう乗せるんですけど、これわかります？これ
さっき乗せたやつの上に乗せる、
ね。そうですね。斜めになってるやつにさらにまた、はい、ああいいですね。
乗せないといけないです。はい、また手番が行える。
ヤコさん、これいいですよね、この回にちょうどいいゲームじゃないですか。
でしょ？
はい。
これ悩むのも、そう、平さん悩むのもわかると思います。
うん。
あ、いきますね。この音は何の音でしょうか？
あ。これもう分かっちゃうんだ
よ。もう一回いきましょうか。
見てるから
もう一回いきましょうか。
はい。あ、もう絶対分かるでしょ。見てるからかな。
もう一回いいですか。
はい。
分かる。さあということで、
はい。
まあ、分かった方は、番組まで。
そうですね。もう。
正解発表はどこでやるんですか。
いやいや、もうさすがに、この中でやんないと。じゃあ今、ね、あの別にこれ一時停止して考えてもいいですし、
うん、
もう、あの、すでに答えたとして、
うん、
正解は。
じゃあズバリ、ポーションエクスプロージョン。
なるほど。でしたね。
これ、コンポーネントの回をやろうって言ったときに、もう砂川さんが、どうしても、この音を出したい。
いやいやいや。
っていう音がいい、いい、いいんだって言ってたから。
いいですよね。
そうそう。
だって、これいいでしょ。
この、一気にやった時の、ザラザラシュッシュッシュ
ッシュッ
っていうのもいいですよね。
滑り台を。
いや、これはもうまさしくそのコンポーネントがないと面白くないゲームで、
うん、
これをだからビー玉じゃないものでやっても何ら面白くないというか、
うん
うん、この感じだから、
そうそうそう、うん、カチッって音がね、うん、すごくいいですよ。
なんでしょうね、これやっぱ脳を刺激するじゃないけど、
うんうんうんうん、
音もそうだし、このシューって滑る音もそうだし、これはいいですよね、
うん、
まあなんか全体的に物も凝ってますしね、
うん
うんうん、
ヒーロースケープっていうやつなんですよ、
はいはいはい、
っていうゲームで、
うん、
でこれは何かというと、なんだろうな、あのフィギュアを使って、
うん、
まあ戦争というか戦闘というかね、
はいはい、
マップ上をフィギュアが動いてて、うん、サイコロ振って戦うっていうね、
はいはい、
ゲームなんですよ。でまあこのマップがすごくよくできていて、
うんうん、
あのまあプラスチックのなんだろうな、レゴみたいな、レゴとは違うけど、うん、まあなんか組み合わせることができるんですよね、
うん、
でなおかつあの横に組み合わせることもできるし、縦にも積むことができて、
うん、
このゲームって高さがすごく重要なんですよね。
うんうんうん、
1段高いだけでもかなり戦闘で有利だし、
はいはいはい、
とかいろいろあるんですよ、
うんうん、
でこのだからマップどうですか、平さん、このマップに対して。
このゲーム の、はい、あの主役ってこのマップだと思うんですよね、
実はね。
カルカソンヌなんですけど、
あ、有名ですね。
そうですね、で、
次ぐらいに言う、
そう、
うんうんうんうん、
これ、某斉藤さんっていう人が言ってたんですけど、あのヨーロッパの風を感じるってい
う、いい言葉ですね。
そうなんだよみたいな、ヨーロッパの風を感じる、その手に尽きるのかなとは思うんですけど、
うんうんうん、
いいんですよ。
平さん、これ、何ですか、ゲームタイトルを。
あれ言いませんでしたっけ、あ、言ってないですね、多分。チケットトゥーライド10周年記念版、
はい、そうですね、
これですね、いや、まあ、チケットトゥーライドはもうその定番ゲームで、
はい、チケライとか言われたり
ですね、そうですね、超名作、
はいはい、
あのいわゆる旅行ゲームみたいな感じで、
は
い、
アラン・ムーン先生ですね、
そうですね、はい、もう結構歴史もあるゲームで、まあ、要するにアメリカ大陸で、
うん、
なんか目的地をこう、うん、列車でつないでいくっていう、
そうですね、
もう初心者からクロートまで
結構、うん、
みんな大好きっていう名作ゲームなんですけど、
うん、
これが10周年記念版になって、まあ、どう生まれ変わったか、
はい、
まず箱がパッと見てさっき言ったように通常の箱より
縦横5センチずつでかくなった。
そうですね。
そして置きにくくなった
はい。なんかね豪華なんですよね文字もね。
そうですね、絵とかもこれ全部書き下ろしなんですよ。
お
元のやつをただでかくしてあげてよかった。で、はい、じゃあいきますよ、はい、せーの
わー。
あ、すみません間違えました。
違った。
もう一回いきましょう。マニュアルがあったんです、
は
い、
せーのわー。おーお
い、はい、
缶です。お、すごい。
5色の缶箱がついてまして。
あー、いい。
いきますよ、
はい、
もう一回うわーって言うと思います。
はい、
せーの、
うわー。何これすごい。
中に精巧なミニチュアの電車がついてます、
うん、はいはいはい、ほんとだ。しかも
全部なんかそのお菓子箱っぽい、
うんうん、クッキーとか
金属のですね、
あれ入ってそうな
の缶箱がそれぞれの色でついていて、
う
ん
うん、うわー、
蓋付きのですね。で、開けると中に、
うん、あー、列車の形も違う。
そう、精巧な彩色済みの、はい、はい、はい。これ、キリンが乗ってるんですよ、ほら。
あ、本当だ、なんで、すごい。
サーカスですね。
あ
ー、サーカス会社の多分、電車だよという。
へえ、すごい。
すごいでしょ。で、これがまあそのボード上に並んでいくわけなんですけど、でこのボードがですねまた問題で、
あ、これもう絶対広げられないよ。
ド迫力。
今折りたたんでる状態だけど。
いきますよ。
ズン
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 ズンズン。あ、もう絶対無理じゃん。
ドーン。ドーン。
今平さん空中で持ってますけど、
だからもうだから全長1メートルあるんじゃないかなこれ、うん、
ぐらいありますね。
ちょっとしただから子供ぐらいの背の高さ、ね、
そう、ありますあります。
すごいです。だからあの子供の布団ぐらいある。
ああ、ありますあります。小さな子供の布団ぐらい
はやばいでしょ。
はいはいはい。
これだからあのうちのテーブル、あのちっちゃいのと大きいのがあるんですけど、ちっちゃい方には乗り切らないっていう。
あ、絶対もうこれじゃ無理ですね。
ド迫力。でこのもう雄大なアメリカの、
はい、アメリカ大陸
でかいマップに、
うん、
で、まあ、想像してみてください。ここにですよ。
サイサイ
サイ。ここにこれが、
うわ、
ポッポーン、
うわ、
シュッシュッシュッシュッシュッシュッシュッポッポーン。色とりどりのですね、
はい、
石炭車とかもあるわけですよ、この、
うんうんうんうんうん。
で、もう鮮やかですよね、この
すごい。
これもうゲームが終わったら、
うんうん、
もう誰一人間違いなく写真を撮ります、
うん、絶対写真撮る、
はい。もうこれあのちょっとだから一回遊んでみてその完成した盤面見てほしいんですけど、
はい、
うわーってなります。
うん、
この色とりどりの列車が並んだ様、そしてアメリカ大陸が広がっている地平線は続くみたいな。木木製駒、
はい、
はい、あのやっぱ僕らは木駒が好きなんだっていうところに立ち返ろう。
そうですね、
はい。チューリップバブル、小鳥姉子さんって読むのかな、うん、あのデザインがですねものすごく素敵なんですよね。
うん、
まず箱絵をご覧くださいということで、
はい、綺麗。
よく言われるのがその、うん、国産のインディーズのゲームっていうのは、
うん、
そのどうしてもその同人色が出てしまって、
うんうんうんうん、
これはもう良くも悪くもだと思うんですよ、
うん、
それがそのなんか結構可愛いデザインが割と多いですよね、
うん、そうですね、
うん、で、まあ、それが好きな方もいるし、なんかその古式ゆかしい、なんかユーロゲームの、
うん
うん、なんか由緒正しい古い絵が好きだっていうおじさんもいると思うんですよ、
うん、
でこのチューリップバブルのデザインは、
うん、
なんか僕が思うのはどちらにも所属してない気がするんですよね。
確かに、
まあ、どっちかといえばそのユーロの、
まあ、どちらかといえば
古めかしい雰囲気ではあるんですけど、
はい、
なんかそのよりそのシュッとしてるというか洗練された、うん、その美しい絵なんですよ。なんかバタ臭くないというか、
うん
うん、僕が思うこのチューリップバルのデザインの素晴らしさって、
うん、
そのうーん古いものが好きな方にも、
うん、
ああ綺麗だねって思われるし、
うん、
その割とその若い感性を持ってる方から見ても、
うん、
あ可愛いおしゃれみたいな感じがあると思う。だからもう僕はまずチューリップバブルに関しては、
うん、
もうこのデザインの時点で、
うん、
結構もう勝利してるというか、
うん、
存在してる意味があると思うんですよね、
はい、
じゃあちょっと中身なんですけど、
はい、
おほら素晴らしいでしょ。
あららら、
あの木ごま、あこれちょっと待ってよ、木なのか。なんか木じゃなかった気もするけど、レジンだった
ったかな、これ。まあまあいいや。これ、非常に美しい駒が入ってるんですよね。
はい。
これですね、僕が持ってるのは第2版だったかな、バージョン2って書いてますね。
これ、形、
はい、はい。形が、うん、チューリップの形をかたどった、うん、チェスコマみたいなね。
そうですね、
チェスコマみたいな形の、うん、その上の方がチューリップの形になってるんですよね。
そうです、そうです。
で、それぞれが
超おしゃれ、
赤、白、黄色で塗られてるんですけど、またこの色もそのビビッドな濃ゆい赤じゃなくてね、
そうですね、
非常におしゃれな、そのなんですかね、北欧の家具のようなね。これちょっとだからね、もったいないなと思って、もっともっとみんなに見てもらいたい。
これスタートマーカーですか。
そうです。で、このスタートプレイヤーマーカーも、
はい、
なんというか厚紙ではなくて、うん、これも立体コマがついてまして、うん、立体彫刻のチューリップが彫られてるんですよね。
そうですね、見た目的にはコイン、大きめのコインみたいな。
そうですね、18mm、20mm ぐらいあるのかな、まあ、2センチ強ぐらいありそうですね。
そうですね、2センチ強ぐらいはあり
そう、うんうん、でこれのデザインの良さっていうのは、
はい、
もはやそのユーロゲームを超えてると思うんですよね。
いやー、これ何、今やりたいんだけど急にやりたくなってきた。
すごくいいでしょう。
で、はい、今日のテーマは私砂川が持ってきました、
はい、
あのですね、皆さんというか平さん、
はいはいはい、
我々、僕もですけど、
はい、
最初何ですか、このラジオの目的はボードゲームの楽しさを伝えることですよね。
ああ、
ボードゲームの話をしましょうよ。
ああ、
全然してないボードゲームのボードゲームの話ボードということで、
はい、
今回は、
はい、
コンポーネントをめでる会パート4になりますが、
おー
ボード編、イエイ、
第4弾。
そう、ボードをめでましょうよ。
素晴らしい
ね、はい、
ボードゲームですからね。
そう、結構だから、まあ今なんて言うんですか、ボードゲームっていう言葉自体がすごく広い意味を持ってて、うん、まあ非電源ゲームも入っちゃってる、はい、カードゲームも入っちゃってる、はいはい、けど、まあ、やっぱりボードが綺麗なんですよ。
うん、
うん、綺麗、ボードが綺麗なゲームの話がしたい、
イエーイ
ということで、
はい、
じゃあ私からいいですか、平さん、
はい、
ですね、ゲームタイトル自体はもう何度も出しています、リュディガードーン先生が作りました、
はい、
ジェノバの商人、
うん、
これのよろしいですか、
はいはいはいはい、
ボードゲ、広げ
て、いや、これはもう今回はもう全部広げていかないとね。
そうなんですよ、
広げていきましょう
あの言い方はおかしいですね
お願いします、
どうぞ、はい、これね、まず何ですか、お決まりの
5回帳
4つね、
はい、
広いボードに切れ込みがちょうど入って、うん、スッとね、
そうですね、逆にこれ切れ込みが入ってないボードってあんま見たこと
ない、いない、ない、ない、
ね、ああ、まあまあ、はい、
で、四つ折りにね、綺麗に収まるようになってるんですよね、
はい、はい、
はい、そして、これは、うん、ジェノバの商人というのは、うん、まあ、もう何度もね、話してるか分かると思うんですけど、
はい、
プレイヤーはジェノバの商人になって、
うんうんうん、
ジェノバの街を歩き、
はい、
練り歩き、取引をして一番お金を稼いだ人が勝ちですよっていうね、
はい、
その中では他プレイヤーとの交渉もあったりとかしてすごくいいんですけど、
うん、はい、
そのなんていうんですか、ゲームの命ともいえる、
はいはい、
要はジェノバの街を歩くんだから、
うん、
ジェノバの街がちゃんと再現されてないと、うん、
はい、
ゲームにならないじゃないですか。
そりゃそうだ、
はい、このゲームの、
はい、
なんですか、世界に入り込むために必要なのがボードなんですよ、うん、
はいはいはい、
でこのボードすごくいい、
うん、
あのね、新版って言うんですかこれ。
あ、そうです、新版です、はい、これは
屋根が、建物の屋根が、
うん、
オレンジ赤、
そうですね、鮮やかな、
はい、オレンジっぽい、オレンジで統一されて、
うん、はいはいはい、
で床の石畳がね綺麗なんですよ、うん、黄色っぽい緑っぽい石畳がね、
うんうんうん、
ジェノバの街って本当こんな感じなのかなみたいなね、
うん、
はい、すごく好きなんです。で当たり前ですけど影の向きがみんな一緒、
あ、影ね、
これ僕好きなんですよ、この影。
あ、でも確かに
インターネットの画像で時々見るんですよ、
ああ
、ジェノバの商人のボードを見たいなっていう衝動がたまにあるんですよその時に
足りないっすね、
はい、この影がやっぱあるのとないのでは全然違う。
あ、でも確かにこの影が描写されてるって意外とないかも。
それで
こんなにくっきりとね、
はい、うん、インターネット画像ぐらいの感じだと、うん、あれ本物の立体って一瞬見間違うぐらい
の。分かります、分かります。へ
ー、で でですよ平さん、あのゲーム中は割とゲームに集中しちゃって、こんなボードの細かいところとかあんま見ないじゃないですか。
それね、
ね、平さんは持ち主だから買った時に広げて見てると思いますよ。
あ、でもね、申し訳ないけどあの今見て改めて、こいつら何やってんだっていうのが、
そうびっくりしました。僕こんな人がいたりとか、これ小敵隊ですかね、なんか練習してんのかな。
本当だ。
あ、釣りしてるおじさん。
いや、でこう見てください、泳いでるやつ。
あ、本当だ、子供が川ハーチや海で泳い
ジェノバだから、ジェノバって川海、
ジェノバはほら港町
でしょ。港町か、海ですよね、こいつら何やってんだ、泳いでますよ。
はい、
いや細かい、
いや本当すごい。
でも言われてみると確かにこのジェノバのボードって、いいでしょ、すごくいいですね。
いいんですよ、
でこのなんかもう言われなくてもやっぱこの承認対駒を出しちゃったんですけど、
そうですね、
やっぱここまで入れてのボードというかね、
そうです
ね、こいつらがいないとやっぱ落ち着かないんですよね。
はい、このもうね、
ああいい、
ああドーム歩きなんですよね。
これがすごく気持ちいいですよね。
これ触りたくなりますよね。ちょっと大きめの円盤型のね、
ちょっと見ないサイズですもんね。
そうですね。
いやでこのなんかそのボードのデザインがいいっていう話なんですけど、
はいはい、
仕掛けが結構効いてて、
うんうんうん、
あのなんか人数によってそのラウンド数を表すやつ、
そうですね、
普段あんまり気にせず見てたんですけど、これも屋根なんですね。
そうなんですよね、
なんか
無駄がない。
あ、いやこの機能性というかデザインとの親和性、
はい、
めちゃいいな。で僕やっぱね、あれなんですよ、ボード上にいくつかの建物があって、
うんうんうんうん、
でそのそれぞれの建物に、
うん、
なんか設定がされている飲み屋さんとか、
は
い、
そうですね、
あの市役所だったりとか、
うんうん
う
ん、
そういうゲームがやっぱりねもうね無条件に好きなんですよ
ね。
で、うん、いいですよね。なんか結構描写は細かいんだけど、
うん、
その邪魔になってないというか、
うん、あ、そうそうそう、
なんかね、
うん、あの数字とかもさちょっと小さく書いたりとかして、
うん、
邪魔になってない。確かに確かに、
いや確かにそう言われるといいな。
いやそうなんですよ本当に、
いやわかります。ジェノバ最高ですね。
これね、なんかやっぱ前に、
はいはい、
いいゲームの条件のお話をしたときに、
うんうん、
なんか世界に入り込める、
うん、
ゲームがいい条件だっていう話ちょろっと出てきましたけど、
はいはいはいはい、
いやそれでね、その時も言いましたけど、うん、絵ですよね、アートワーク、
うん、
それが世界に入り込むのに助けになってるんじゃないかっていう話をしたんですけど、うん、いやね、
比較的リアル路線というかね。
そうですね、
まあいいですね、
はい、もう真上から撮ったね、
はいはいはいはい、
素敵なんですよ。
ジェノバの承認いいな。いや本当だからこのなんというか、うん、あれですね、まあボードを見て、
うん、
ボードを見てゲームはしないけどボードだけ見る回とかやりたいですね。
そうですね、
いやこれ本当ちょっと普段遊んでる時こんな見てなかったもん
な。余裕がないからね、なんかやっぱり、あ、余裕がないっていうか、まあ見方がやっぱ違うんでしょ
う
ね、
うん、これを見ながらなんかこう日本酒とかをこうクイッとやりながらわーいいよね。
そうですね、あれフィギュアコレクターみたいな感じですね、
うん、そうそうそうそう、
お酒飲みながらフィギュアを眺めるみたいな
これはいいな。
はい、
いいですか、こんなもんですか。
はい、もう全然いいですよ、うん、俺
素晴らしい、
喋らずに眺めてるだけでも時が過ぎちゃうんでもう今日は我慢してこれぐらいにしましょうか、
うん、じゃあどんどん、
はい、
フレスコ、もうゲームボードの話だ、
ね、おー綺麗、
はい、まず綺麗です。
で、はい、
このゲームがその今回のテーマになぜふさわしいか、
はい、
お教えしましょう。
教えてください。
ドゥルドゥドゥルフフフフパララパラパラパーン。はい、ですね、絵の具タイルというのがあります。
はい、
でこれがですね、
ああ
、ゲーム開始時には、
ああ
、まず今砂川さんボードの中央に、
はい、
非常に美しいその宗教画をご覧になってますね。
はい、そうですね。
この宗教がフレスコ画っていうらしいです。
あ、まあ
ね、このゲームのタイトルはフレスコなんですね、
うんうんうん、
このゲームは、
はい、
先ほども申し上げたように、
はい、
絵の具を揃えて絵を描くゲームですね、
はい、そうですよ。
でですね、
うん、
ゲームボード中央あたりに、
はい、
非常に美しいフレスコ画が描いてますということまでさっき話しました。
そうですね。
で、
うん、
さっき話した絵の具を揃えたら、
うん、
そのこれがタイルが勝利点が書いててもらえるよっていう話がありました、はいはいはい、実はこのゲームはドゥルンフンフンフンフン、ゲーム開始時にですね、
楽しそう
これ超いいんですよ、
うん、
全部埋まってるんです。
まあそうでしょうね
そういうことなんですよ。
はい、
これでもそのこんなにそのボードゲームボードを生かしたシステムってなかなかないと思いません？
うん、
すごく素敵ですよね。
素敵。
だから要するに最初はこうフレスコ画が全く見えない状態でゲームが始まるんですよ。
はい、では、聞いてくださった皆さんありがとうございました。
ありがとうございました。
またお会いいたしましょう。お届けしたのは砂川と
サニバタイラです。
ありがとうございました。